あ、
ちょっと大きいかな。
すいません、こんばんはです。来ました。ですね、今日はですね、ツイッターにもつぶやいたんですけども、ちょっと、自宅じゃなくてですね、別の方の、とあるお家で、生配信ということで、ギャラリーいる中で初めてちょっとやらさせていただきます。はい。だから、後ろで黙って、音を出さないようにしてる方たち、生き量の方たちが、いますけども、たまに音入る可能性もあるんで、それはまあご了承くださいって感じですね。一応 BGM かけてるんですけど、まあ、そんな感じで。ていうかもう笑いそうになってる人もいますけど、まあ、とりあえず、そんな感じでいきたいと思います。ちょっと遅い時間からなんで、あれですけども、まあ、録音ファイルアップするんで、まあまあ、って感じですかね。じゃあ行きましょうか。で、ジータレス読み。397番、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。作業しながら聞かせてもらいやす、あざす。で、398番、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、あざす。で、399番が自分が書き込み。ちょっと一回デバイスミスったんで書き換えてやりました。で、400番。こんな時間に珍しいと。ちょっといつもよりはかなり遅いですね。おっちゃんコント。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。ビシバシ、ビシバシ、無音だけど、と。ちょっとこれデバイスミスってるといいですね。で、401番、おっちゃん来たと思ったら落ちたと。一回落ちましたね。すいません。で、402番、おっちゃんコント、こんばんはです。おっちゃんじゃないですけど、あざす。で、403番。どこから放送してるんだろう、おっちゃん DJ 名入ってないよと。これね、ちょっとネットラジのスケープ入れさせてもらってやったんで設定ミスりましたね。すいません。で、404番、おっちゃん改めてこんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、改めてこんばんはです、あざす。で、405番、こんばんちゃんです、残念ですが録音して寝ます、あざす。まあ録音していただけるということで、あざす。まあ眠いときは寝てください。で、406番、おっちゃん今度こそ来た、こんばんは、遅くからだけど最後まで聞くよと、あざす。おっちゃんじゃないですけど、どうもです。で、407番、公開生放送聞かせていただきます、あざす。で、408番、おっちゃん来たと、すかさずおっちゃんの膝の上に正座と。俺の上に正座してもしゃあないんですけど、あざす。で、ですね、今日はですね、その後ろの方々からいろいろリクエストをいただいたので、そいつをやろうかなって感じです。音量大丈夫ですかね。多分音量メーター見る限りは大丈夫だと思うんですけど、何かあったら言ってください。 BGM も一応薄めにかけてますけど、多分大丈夫だと思いますんで、このまんま行きたいかと思います。まだレッスンあるのかな。ちょっとね、で使ってないものを使ってるんで、ありましたね。で、409番、この曲久しぶりだなと。ちょっとフリーで落として使ってるんで、はい。おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、唐突ですがにゃんちゅうのモノマネしてくれとしません。で、410番、声来たと、あざす。で、411番、こんばんは、いつもと違うっすね、確かにと。あ、違います。ではね、ちょっとね違うかも。でも使ってるマイクは自分が使ってるもんですね。で、412番、おっちゃんの講座俺も生で見たいと。まあタイミング合えば、はい。んで、じゃあ行きましょうか。多分もうレッスンはないかな。はい、というわけで行きたいと思います。まずはですね、怖い話まとめブログにあるですね、シャレコアのやつで、非行様というのがあるそうで、そいつをやってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きますね。音このままで行きますわ。BGM も問題ないとは思うんで大丈夫だと思うんですけど、何かあったら言ってください。大丈夫かな。マイク持参でやる気だったんですねって書いてますけど、まあまあまあまあまあまあ、まあ、はい、まあいいや。まあ行きますわ。じゃあ非行様ってやつです。シャレコアです。行きます。今はもう廃業していますが、私の母方の実家は島根で養鶏場をしていました。毎年夏休みには母親と姉、弟、私の4人で帰省していました。父は仕事が休めず毎年家に残っていました。母の実家は島根県の郡というところで、よく言えば自然豊かな日本の原風景が広がる土地、まあはっきり言って田舎です。そこでいつも1週間くらい滞在して、おじいちゃんとおばあちゃんに甘えながら楽しく遊びました。 田舎のことですので、おじいちゃんもおばあちゃんも朝がとても早く、夜がこれまたすごく早い。朝4時頃には起きて、一番鶏が鳴く前に養鶏場の鶏に飼料をやり始め、そのまま糞を取ったり卵を回収したり、孵化器の見たりの作業をしつつ畑の手入れをし、夕方の5時頃には作業をやめて夕食、そして夜の7時頃には晩酌のビール片手にうつらうつらし始めるのです。自然と私たちも夜の8時頃には布団に入るのですが、そんな早くから寝られるものではありません。布団の中でその日行った、その日行った川での出来事や、明日何をしようかなどを考え始めると、目が完全に冴えてしまい、寝られなくなりました。夜中、真っ暗な天井の梁を見ると、見るともなしに見ていると、私たちのいる今の隣、おじいさんたちの寝ている六畳間の襖が開く音がし、廊下をぎしぎしと誰かが歩き、玄関を開けて出て行きました。そのまま夢うつつでぼーっとしていると、しばらくして柱時計がボーンボーンと12回鳴り、ああもうそんな時間かと思いました。すると5分くらいして玄関の開く音がし、誰かがサンダルを脱ぎ、廊下をまたぎしぎしと歩き、六畳間へ入っていきました。おじいちゃんかおばあちゃんが鶏の様子か畑の様子でも見に行ったのだろう。そう思い、あれこれ想像しているうちに寝たようで、気がつくと朝になっていて、皆もう朝ごはんを食べていました。夢うつつの状態の出来事だったので、夢かもしれないと思いましたが、その日の夜、また眠れずにいると、やはり同じように夜中に誰かが外に出て、同じようにしばらくして戻ってくるのです。次の日も、また次の日も、どうやらその誰かは毎晩11時30分に出て行き、0時5分頃戻ってくるようです。昼間に姉と弟に聞いてみても、二人とも全然気づいていない様子でした。大人のすることには何でも興味があった頃のことです。私は誰が何をしているのか見てみたいと思いました。5日目、昼間あまり騒がないようにして体力を温存し、眠らないようにしてその誰かの後をつけることにしました。これまで毎晩眠れなくて困っていたのに、眠らないようにしようと思うと今度は眠たくなるもので、危うく寝過ごすところでしたが、なんとかその誰かの気配で目を覚ますことができました。気配が玄関を出ていくのを待って私も玄関へ行き、サンダルを履いて外に出ると、おじいちゃんが母屋から50メーターくらい離れたところにある孵化室の中へ入っていくところでした。孵化室というのは、鶏の産んだ卵を孵化器で温めて孵化し、生まれたヒナをある程度まで育てる専用の建物で、本来なら孵化場とでも呼ぶべきなのでしょうが、おじいちゃんたちは孵化室と呼んでいました。私もそっとおじいちゃんの後に入ってみると、中は照明がついておらず、孵化器の中から漏れるひよこ電球のぼんやりとした赤い光だけが頼りでした。薄暗いというか、こたつの中のような赤暗い中で、おじいちゃんはすごく真剣な顔で孵化器の中を覗いていました。そしてたくさんある卵の中から3つほど取り出し、卵から顔を背けると、いきなりブリキのゴミ箱の中に叩きつけました。私はびっくりして、何しょおるんと大声で言ってしまいました。おじいちゃんは私以上にびっくりした様子で、倒れるんじゃないかと心配になるくらいの形相でしたが、私だとわかると安心したのか、全身の力が抜けたようになって、なんじゃ坊か、びっくりさすなやと苦笑いを浮かべました。私がもう一度何しょおるんと聞くと、おじいちゃんは悪いんを通りょるんよと言って、また孵化器の中を覗き始めました。私はそれまでに孵化る前のヒナの間引く謎を聞いたこともなかったので、ひよこに悪いんがおるんと聞きました。おじいちゃんは、おーよ、虎には大変なことになるんよと言って、孵化器の中からまた一つ卵を取り出しました。 私は卵をよく見ようと覗き込みましたが、おじいちゃんが慌てた様子で、こりゃ見ちゃダメじゃ、目がつぶれるで、と言ってすぐにブリキのゴミ箱の中に卵を叩きつけてしまいました。私が見た卵には中からヒナがついたのでしょう。大きなひびが入っており、もうじきヒナが帰りそうな様子でした。ゴミ箱の中はスプラッターな様子が容易に想像できたので見たいとも思いませんでしたが、おじいさんは私の目から隠すようにすぐに蓋をしてしまいました。その時ゴミ箱の蓋に何か白い紙のようなものが貼ってあるのが見えました。何だろうと思っていると、おじいちゃんが腕時計を見て、0時を回ったけ、今日は終わりじゃ、坊、帰って寝ようや、と言い、すぐに孵化室から出ようとしました。私も夜中にこんな不気味なところへ一人で残されるのはごめんなので、慌てて孵化室を出ました。その時、孵化室のドアの横に何か玩具のようなものが見えたような気がしましたが、もう眠いし、ちょっと怖くなってきたので、次の日見ることにして、おじいちゃんと一緒に母屋へ帰り、その晩はおじいちゃんの布団で一緒に寝ました。次の日、午前中、弟と虫取り遊びをし、帰って早めの昼食をとっていると、何か違和感を覚えました。ああ、そうだ、今日はおじいちゃんがいるんだ。よく考えてみると、それまでおじいちゃんと一緒に昼食をとった記憶がありません。いつもお昼の11時30分頃から姿が見えなくなっていたのです。その日は村の寄り合いがあるとかで朝から出かけており、11時頃ベロベロに酔っ払って帰ってきて一緒に食卓を囲んだのでした。おじいちゃんは白飯に冷たい麦茶と漬物でお茶漬けにして食べていましたが、途中で食卓に突っ伏して寝てしまいました。私たちは起こしちゃ悪いと思って静かに食事を済ませ、外に遊びに行きました。外に出てから前の晩にちらっと見た孵化室の玩具のようなものを思い出し、弟と一緒に見に行くことにしました。それは玩具ではありませんでした。ペンキのようなもので表面を朱色に塗られた手鏡、粘土で作られた小さな牛の像、プラスチックの安そうな造花。昨夜はそのカラフルな色合いから玩具のように見えたのでしょう。しかしそれらは何に使うものか全く見当もつきませんでした。私はおじいちゃんが昨夜卵を捨てていたゴミ箱に気がつきました。昨夜は暗くてよくわかりませんでしたが、明るいところで見るとそのゴミ箱の蓋には昔風の線を崩した読めない字で何か書いてある、古そうな紙がいっぱい貼ってありました。あ、生まれとるで。え、何あれ。孵化器を覗いた弟が卵が帰っているのを見つけたようです。私は生まれたてのヒナを見たくて孵化器の扉を開けました。するとヒナがいました。しかしそのヒナは他のヒナとは何かが違いました。よく見ると他のヒナたちと違い、全く震えていませんでした。全くさえずっていませんでした。そして目だけが人のそれでした。それは孵化器の棚からどさっと土間へ落ちると首を振らずスタスタと歩いていきました。私はその異様さに動くことができませんでした。それが孵化室を出て西の方へ歩いていき、見えなくなると金縛りが解けたようにやっと動けるようになりました。そして弟の方を見ると、弟はよだれをだらだらと流し、目はどこも見ておらず、呼びかけても呼びかけても反応がありませんでした。私が大声で弟の名を何度も呼んでいると、おじいちゃんとおばあちゃんが息を切らして飛び込んできました。
おい、見たんか。
私はおじいちゃんの形相が恐ろしくて見てないと答えました。おじいちゃんは私の目を見ながら、見とるじゃろ、どっち行ったならと怖い目で聞きました。あっちと私は西の方を指さしました。するとおじいちゃんは出入り口のドアの横に置いてあった粘土の牛の像と造花を持って私の指さした方へ走っていきました。 おばあちゃんは弟の名を何度も呼んでいましたが、弟はよだれを流すばかりで何の反応もしませんでした。
ひぎょう様と目が合うたんか。
おばあちゃんは悲しそうに言いました。
もう治らんの？
私は弟とそれを見るおばあちゃんに、幼いながらもただならぬ様子を感じ、そう尋ねました。
いや、坊、そこの赤穂に塗っとる鏡を取ってくれ。
私が鏡面を朱色に塗られた手鏡を手渡すと、おばあちゃんは、
見ちゃいけん、母ちゃんのところへ行っとき、
と私を孵化室の外へ出しました。私は姉と母のところへ行きましたが、母に何と話していいものか、何も言えずに母に抱きついていると、弟とおばあちゃんが戻ってきました。私は歩いてくる弟を見て、ああ何でもなかったんだ、よかったとほっとしましたが、何か弟に違和感を感じました。話してみると確かに弟です。一緒に孵化室に行ったことや昨日のこと、一昨日のことも覚えています。しかし、どこか何かが違うのです。母も弟に何かを感じたのでしょう。おばあちゃんに、お母ちゃん、まさか、と聞きました。おばあちゃんは悲しそうにうなずくだけでした。母が弟を抱きしめて、ワンワンと泣いたのを覚えています。弟はきょとんとしていました。姉は弟を薄気味悪そうに見ていましたが、母が泣くのを見て、一緒に泣き出しました。しばらくするとおじいちゃんが帰ってきました。
ダメじゃ、間に合わなんだ。
そう言って悲しそうに首を振りました。
ばあさん、誰かはわからんが、遅うでも二三日のうちじゃろう。喪服を出して風に当てといてくれ。
そう言うとおじいちゃんは弟を抱きしめ、
すまんの、おじいちゃんが寝とったけ、こがーなことに、ほんまにすまんの。
おじいちゃんはボロボロと涙を流して謝りました。弟は、何、おじいちゃん痛いよ、など言っていました。その声、その仕草、確かに弟なのですが、やはりそれは弟ではありませんでした。後からおじいちゃんは言いました。
お天道さんの一番高い時と夜の一番深い時に生まれたひなはお役目を持っとるんじゃ。じゃけ、殺さにゃいけんのよ。
夜に生まれたひなもひぎょう様になるのと私は聞きました。
誰に？アホか、ばあさんが言うたんか。いや違う、夜に生まれたんはもっと恐ろしいもんになるんじゃ。
そう言っておじいさんは薄気味悪そうに孵化室の方を見ました。この時の話はこれで終わりです。後に私が高校の時に実家が養鶏場を営んでいる同級生がいました。そいつにひぎょう様について聞いてみると、最初は何のことかわからない様子でしたが、あの夏の出来事を話すと、ああイワシ取りのことだなと言っていました。何でも今ではオートメーション化が進み、センサーとタイマーにより自動的に12時と24時に帰りそうな卵は排除されるのだそうです。あれからも毎年島根へ帰省しています。弟は元気に小学校で教師をしています。もう以前の弟がどうだったか覚えていません。だからもういいのです。あれから20年も家族として暮らしてきたのですから、もう完全に家族なんです。
以上、ひぎょう様
っていう名前の話でございました。
で、反応がないのがすごい怖いんですが、ジタレス。414番、ひぎょう様か、ある意味、九段みたいなもんですね、と。九段、まあ、牛にっていうあれですね。はい。 今あの後ろで拍手もらいました。あざす。で、岩瀬鳥だっけと。てかね、あのごめんなさい、これ俺読んでない、これあのなんかそれっぽい話を読んだ気がしないでもないわ。途中からなんか嫌な気がしてきた。まあいいや。で、岩瀬鳥、言ってましたね。そうそうそう、岩し鳥って書いてましたけどね。まあ岩瀬鳥なんですかね。で、416、関西は進撃の巨人始まったので、おっちゃんの声とオープニングの曲はミックスされてますと。てか、あの、両方聞かなくていいです。進撃の巨人聞いてください。まあ見てください。で、417、フカルじゃない、帰る、すいません。間違えました。途中から変えましたけど。で、418番、おちゃんコント、おちゃんじゃないですけど、ここまでです。これは後ろの人も加えて、朝まで100物語フラグかって書いてあるんですけど、しません。適当なところでやめます。で、ですね、419、これ聞いたことあると思うと。やべえ。あ、そう。全然録音にない。そうか。でも自分完全にこれ読んだ気すんな。途中からあったような気がするっていう。最近本当デジャブ多い気がする。多いね。ちょっと多いですね。で、今日のおっちゃんは最近よりテンション高くていいねと。人んちでやってるから。何年か前の録音聞いてるみたいと。ちょっと自分も自宅でやってるのとはちょっと、やっぱり後ろに人がいますからね。ちょっと違いますよね。で、420。おっちゃんこんばんは、おっちゃんですけどこんばんはです。電話受けてて聞くの遅くなったと。まあそれでも聞いてもらってありがたいです。まあ一応録音アップするんで、でも録音アップするのはすぐにはちょっとアップできませんけどね。一応自宅のパソコンが録音してると思うんで大丈夫だと思うんですけど、まあそんな感じで。はい。で、ですね。ちょっとですね。はい。で、次が、ちょっとだよ。いろいろなんか、これをっていうのであったんですけど。で、次行きましょう。これは、シャレコアです。同じやつで、喋れるんだなって題名の話です。これは俺読んだことはないでしょう。短いけど、行きましょう。トイレで思い出した俺がこの一生で一度だけ感じた怪奇体験をば。自宅のトイレにでかい窓がある。ちょうどトイレの床から1メーターくらいのところに。トイレの匂いを出すためにいつも10センチほど開けっぱなし。まあ自宅代わりに借りてるビルの5階だからいいんだけど。3年前、真夜中に帰宅した俺はトイレでゲーゲー吐いていた。俺は飲酒時にはすぐに気分が悪くなるが酔っ払ったことはない。嘔吐も一段落して俺は便座にもたれかかったままふと窓を見上げた。窓は開いていなかった。いや、隙間に変な白いものが詰まっていただけだ。よく見てみるとそれは紐状に伸びた白い細いねじれた女だった。それがひしゃげた顔して何かをわめいていた。
じ、じじじ、じじじ、じ、ふふふ、じじじじ、あー。
俺はそのまま後ろに倒れ込み、四つん這いのままトイレから脱出。ひいひい息を荒げたまま自分の部屋に逃げ込んで、テレビの音量を上げて友人に電話をかけまくった。あれ以来、トイレの窓は防犯用のロックでしっかり固定して閉め切ってるよ。幽霊って喋れるんだなって思った出来事だったよ、畜生。以上、喋れるんだなっていう題名の話でございました。で、次、421番ジータレス読み。確かに若い頃のおっちゃんみたいな感じがすると。意味がわかんねえ。今も若い。今も若い。おっちゃんじゃないですけど。で、422番。いつもよりちょっと早口で昔の録音のテンションに近いかもね、と。やっぱりね、人がいると、自然と上がってるかもしれないですね。あとこの深夜のノリ的な感じですね。 で、423番、おっちゃん今日声ちょっとかすれてない、風邪とか大丈夫と。それはないですけどね、酒飲んだのが効いてますかね、わかりません。で、ですね、次がですね、ちょっとですね、センブラ使ってないんで、セブラちょっとあれなんですけど、まあ、大丈夫かな。次が、マガガミさんっていう題名の話。これもシャレコアなのかな、シャレコアですね。でございます。行ってみたいと思います。結構長いです。じゃあ行きましょう。うちの母方のばあちゃん家がある村での話。申し訳ないが、俺自身にも真相的なものはわからないから、すっきりしないし、オチみたいなもんはない。本題に入るけど、ばあちゃん家の村には山があるんだけど、その山の中にすごい綺麗な緑色の池がある。限りなく青に近い緑色っていうか、透明気味なパステルカラーっつうか、とにかくめちゃくちゃ綺麗なんだけど、そこには近づくなって村の子供は言われてた。なんでか聞いても、答えはお決まりの、子供は知らなくていいこと、だけど決して近づくな、だった。でも子供だからやっぱり気になるし、ばあちゃんや村の大人から池の特徴は聞いていたから、そんな綺麗な池なら見てみたかった。村の子もそれは同じだったみたいで、村に行って遊ぶたびに行ってみようって話にはなってた。ただやっぱり大人たちがあれだけきつく言うし、子供の中だけの噂話だけど、あの池は行ったら二度と帰れないとか、底なしだから落ちたら確実に死ぬって聞いたとか言われてたから、実行には移せてなかった。でも中学生になって帰省した時、小さい頃から遊んでた村の子以下、太郎、次郎、花子、太郎と花子は双子の兄弟、次郎はそのいとこたちが、二度と帰ってこれないならなんでみんな池の特徴わかんの、底なし池なんてこんな時代なんだから本当にそうなら埋め立てられてる、と、なんか現実的に思える意見を言ってて、俺もそれに賛同した。そして最終的には、本当にそんな池あんの？作り話かもよってなった。そんでお決まりの、確かめに行こうよ、になってた。結果、俺ら三人は朝早くから待ち合わせして山に向かった。山自体は低い山だし、迷っても夜までには出られるだろうと鷹をくくってた。特に、俺と太郎と花子は中学生になりたてだけど、次郎は2年生だし、柔道やってるから最悪熊とか野犬が出ても巴投げして倒してやんよとか言ってて安心しきってた。無理に決まってんのにな。そんな話しながら結局3時間近く歩き回って疲れてきた頃、なんかやけに木が密集している変な場所を見つけた。うまく説明できないけど、そこだけ本当に木の量がやたら多くて、無理やり木を埋めたみたいな感じで獣道すらない。絶対ここだよ、見るからに怪しいし。先頭切ったのは花子で、もともとおてんばだったけど、男三人が微妙に戸惑ってんのに木の隙間をずかずか進んでいく。仕方なく俺らも花子について進んだ。そしたら案の定そこに池があった。センターオブジアースだっけ、あの映画の世界を発見したシーンみたいな感動があった。実際池は想像以上に透き通っててめちゃくちゃ綺麗だった。でも火のせいでなのか薄暗いし、池の横にある汚い小屋が景観を台無しにしてた。最初はみんなはしゃいでたし、花子は用意してたらしい空のペットボトルに池の水を汲んだりしてた。けどやっぱり隣の汚い小屋が気になってきた。小屋は小屋というより長屋みたいな、ちょっと小屋にしちゃ横長な建物で、見るからに汚いし怪しい。ヤマンバでも住んでんじゃねえのって感じ。そしたら次郎がお得意のヤマンバがいたら巴投げでを始めて小屋に入っていった。 俺らも後に続こうとしたが、ここまで空気だった太郎が、いやいや、俺はいかへん、ここにおる、と言い出した。花子は太郎のへたれ具合に切れていたが、太郎は固くなとして譲らなかった。行きたかったら花ちゃんと二郎ちゃんとで行ったらええやん、梅ちゃん、俺は僕と一緒におろな、となぜか俺だけは引き止めた。俺は正直怖いながらも小屋に興味があったんだが、のび太を地で行くようなひ弱な太郎を置いていくのもなんかあったら嫌だったので残ることにした。小屋に入ってった二人を見送りながら池の淵に座り、太郎と話をした。
なんであそこ入るん嫌なん？怖いんか？
あっこは嫌や、怖い。
ほな、なんで花子と二郎ちゃんは行ってよかったんよ。
すると太郎は、花ちゃんは僕に行けずばっかりしよるし嫌い。二郎ちゃんは乱暴やのに口だけやから嫌い。やからええねん、死んでも噛めへん。
やって花ちゃんはいつも偉そうにうるさいし、僕をみそかそ扱いしよるし、次郎ちゃんはすぐにしばく。二人とも嫌いや、死んでもええねん、死んでくれたらええねんよ。やから来たんや、マグガミさんに殺してもらいたかったんや。
悪口の中に聞き慣れない言葉が出てきて聞き返した。
マグガミさんってなんやねん。
村の子らはみんな知らんよ、花子も次郎も知らん、アホやから知らんねん。僕は知ってたんや。ここには、マガガミさんがおるねん。吉津のばあちゃんがマガガミさんのことを僕には教えてくれたんやで。それは僕が賢いやからで。賢いからやで。
せやから、マガガミさんってなんや。
梅ちゃんは僕に優しいから助けたる。けど、花子と次郎はあかん。アホで生きりグズやからな、死んでもええねん。マガガミさんに殺してもらうねん。
だんだんとただの悪口から重層になってきた。いつの間にか二人とも呼び捨てになってるし。
太郎は口から唾を飛ばしながらずっと喋りまくっていたが、そのうちひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわと変な笑い声を上げ出した。
ひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょ
わひょわひょわひょわひょわひょわ。三角座りをしたまま顔だけこちらに向けて笑っている太郎は気が触れたようにしか見えなかった。その時花子と次郎がいくらなんでも遅すぎることに気がついた。太郎からも離れたかったので俺は小屋に向かった。
そこに俺は二人見てくるから。
そう声をかけると太郎は
もう遅いでと言って笑った。
その顔が気持ち悪くて吐き気がしたが、無視して中に入った。そこは真っ暗で変な匂いがした。何か焦げたような腐ったような匂い。さらに吐き気がしたが中を進むと、突き当たりの部屋から
ひょわひょわひょわひょわひょわひょわ
と変な笑い声がした。戸惑いながら中に入ると、そこには床に座り込んでいる花子と次郎がいた。
ひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひぬひぬひぬひぬひぬひぬひょわひょわひょわひょわ。
二人とも太郎と同じ笑い方をしていた。気持ち悪くて仕方なかった。とりあえず誰か呼んでこなきゃ。俺は振り返った。そしたら目の前に白目が浮かんでいた。失明した人のような黒目に白い膜が張ったような白目。二つの白目だけがポカンと浮かんでた。意味のわからん悲鳴を上げて俺は壁に後ずさった。するとなんだか壁がネチャネチャしてた。触ってみると壁一面がネチャネチャしてる。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。すぐに逃げ出したくて仕方なかったが、白目は微動だにしないし、動いたら追いかけてきそうで怖い。白目はじーっとこちらを見てた。呪い殺されるんか俺と思った。目をこれ以上合わせたくなくて顔を右に反らした。そしたら
やけ遅いって言うたやんか
と窓から顔を半分だけ出した太郎がいた。太郎の両目は浮かんでる白目と同じになっていた。
ひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわひょわ。
太郎が笑ってた。花子も次郎も笑い出した。
白目は浮かんでるまま、もう耐えられなかった。反響欄になりながら俺は走って小屋を出て山を降りた。ずっと後ろからひょわひょわひょいひょわって聞こえてきてた。涙と鼻水をまき散らして逃げた。山を降りたらまだ昼間だった。とっくに夜になってると思ってたのに。山を降りて村に出て最初に会ったのは太郎と花子のじいちゃんだった。
うめえ、なんやお前、お前は、お前は
といつも優しかった兄弟のじいちゃんは口から泡みたいな唾を吐きながらすごい勢いで俺に近づいてきた。
行ったんか、行ったんか、行ったんか。
基地な形相で俺を揺さぶり問いただすじいちゃんに俺はすべて伝えた。山に入って池と小屋を見たこと、太郎のした話、白目とネチャネチャの話、三人が狂った話、まだ山にいる話、何度も舌を噛みながらも喋って、三人を助けてくれ、白目は何や、俺も呪われたんか、あそこは何なんや、と叫んだ。じいちゃんは、もうええ、もうええ、梅だけは大丈夫や、梅は助かった、大丈夫や、と言いながら俺を抱きしめてくれた。俺だけは、って、それじゃあ太郎たちは、じいちゃんの孫は太郎たちで、俺じゃないのになんで心配しない。いろいろパニックになったが、なぜか俺はじいちゃんに俺の体についたネチャネチャがついちゃダメだと急に思ってじいちゃんを引き剥がした。そして自分の体についたものを見た。それはすごくマヨネーズに似ていた。ただし色は黒と赤のまだら。ネチャネチャ具合がマヨネーズな感じ。そしてとても臭かった。鼻をツンとさせる匂い。とりあえずそのあたりで記憶が途切れた。次に気づいたら俺はばあちゃん家の広間で寝てて、周りには大人がたくさんいた。両親は号泣しながらも俺に話しかけず正座してて、他の人たちもそれは同じ。太郎たちの両親もそこにいたけど、泣きながら俺を見ていたが黙ってた。そこで俺は自分の体が動かないことに気づいた。縛られてたわけじゃないのになぜか動かない。声も出せない。ただ目が開けられるだけの状態。なんだこれとまたパニックになってたら、太郎のばあちゃんがやっと話しかけてきた。うめぼん、ばあちゃんの右目見てみ。太郎のばあちゃんの右目は昔事故でなくしたので義眼がはまってる。それは知ってたし、今さら見て何になるんだろうと思ったが、言われるままに見た。どうして、別にいつもと同じや。焦点は変やけど、ばあちゃんの目や。先ほどまで出なかった声が出た。途端に大人たちはわーっと歓声を上げて、よかったよかった、梅は助かった、と抱き合って泣き出した。両親は俺を抱きしめて泣いたし、太郎たちの両親まで泣きながら、よかったなぁ梅ちゃん、よかったなぁと喜んでた。でもそれが気持ち悪かった。自分の子供は気が狂ったかもしれないのに、なんで恨み事も言わずに喜んでんだか、そう思った。他の3人は、太郎やらはどうしてん、俺は聞いた。けど大人たちは、何言うてんねん、朝からずっとうちにおるがな、梅ちゃん、これに懲りたら二度と一人で山行ったらあかんよ、と言った。なんだ、そういうことになったんか。俺は一人で山に入ったことになったんか。太郎らはばあちゃん家の蔵かどっかに閉じ込められたんやな。気が触れてたもんな。そう理解したから何も言わなかった。それから二、三日して、俺は両親と地元に帰ることになった。あれ以来、太郎たちには会わなかった。村の人たちが見送ってくれた中にも、太郎たちはいなかった。俺が二十代半ばになった今も、ばあちゃんは健在で、季節ごとに俺は村に行くが、村人たちは相変わらず優しいし、太郎たちの両親も変わらない態度だが、太郎たちは相変わらずいない。太郎たちのことを周りに尋ねると、 花子は嫁いで東北、太郎と次郎は二人で同じ会社に入り、揃って海外にいるとのこと。学生の時は三人とも東京の学校に行ったと言っていた。本当かどうかはあれから会ってないから知らない。白目やネチャネチャの正体も、マガガミ様が何かも、太郎たちの行方も、太郎が言っていた吉津のばあちゃんなんて人は村にはいないので、誰のことなのかもわからないが、あれから何年も過ぎた今に至るまで俺には何の害はないし変化もない。白目やネチャネチャもあれ以来見てない。両親や村人に詳しいことを尋ねてみたこともあったが、夢でも見たんだろう、お前は山に一人で入って熱射病になって山から降りてきた。行け？そんなもの知らないよ、初耳だ、と言われた。あの時散々池について噂し合った子供たちに同じことを尋ねても、池なんて知らないと平然に言われる。以上、マガガミさんっていう名前の話でございました。で、はい、ジータですよね。で、425、いつも思うけど、おっちゃんがレス読みをする前に言う、ジギダレス読みって何って書いてあるんですけど、それジータです、これ。すいませんね、滑舌悪くて。ジギダじゃないんですわ、これ。ジータですわ。自分の板ね。ジータですよ、でございます。はい。サーセン。で、426。今日は現代怪談の古典的なものを読みますね、と。陸が来てんです。で、427。おっちゃん来てたと。おっちゃんじゃないですけど、来てます。はい。今日は、自分家でやってないんで、変なテンションです。で、428。人前で朗読する練習、あ、夏に生朗読会やるんだね、と。やんねえけど。やんねえけど。で、429。こんばんは、と。いきなりですが、半月前くらいにツイッターで、今人生の幸せの高いところ登ってる感じみたいなことをおっしゃってましたけど、なんか春が来てる感じですか、と。半月前くらいにそんなこと言ってましたか、言った気もしますけど、今楽しい時期ですね、確かにね。春なのかどうか知りませんけど。で、430、ひょわひょわ言ってる時のギャラリーのリアクションがとても気になるのですが、と。俺も気になりました。俺も気になるんですけど、良かったと思ったのは、自分が画面に向かってやってるんですけど、もちろん。自分の視界に入らないとこに人がいるんですよ、聞いてる人たちが。これ良かった。これ視界入ってたら俺できなかったと思います、これ、ひょわひょわは。で、431、ジギダじゃなくてジータですよ、み。おっちゃんが GRJ とか自分の板で放送してたりした時に、いろいろ区別するためにジータって言ってると。そうですね。いろんなとこで、やってた、ことがあって、今回は自分の板でやってますよってことで、ジータですよ、みっていうのを言ってたのが癖になって今でも言ってるってことですね。はい。はい。今日は、ひょわひょわしてる時に、本当に見なくてよかったと思います。多分笑われてんじゃねえかと思うんですけど、どう考えても。で、次はどれ？次なんかあります？え？なんかあればあれですけど、なんかなければ適当に行きますけど、はっきり言ってですね、適当に、あれなんで、はい、なんかあります？あ、じゃあ、そっから適当に言いましょう。じゃあ、ですね、これ俺読んだのかな？ちょっと待てよ。もうなんか読んでないのか読んでないのかわかんないな。まあいいや、もう読んでてもしゃあねえや、もうこれ。はい。ということで、すいませんね。今ちょっと無音が続きましたけど、はい。というわけで、次行きますね。後ろ女って書いて、なんて読むのかわかんないですけど、後ろ女っていう題名の話です。行きますか。はい。
まあ遅い時間なんでね、はい、いろいろありますわ。で、432番、ちょっとジーターに戻りますわ。古典つながりで、寒紐様とか、既読ですが、と、それ、既読があかんね。分かってんだったら。分かってんだったら、既読はあかんですね。じゃあ、適当に、行きます。ですね。とりあえず、後ろ女って俺やったんですかね。これ覚えてませんけど、寒紐様は俺やったんだったらやってもしゃあないんですけど、寒紐様なんか読んだよね。ああ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、既読、はい。で、陸来ましたんでちょっと行きましょう。これは長いの？あ、長くねえや。行きましょう。これ、んともっていう題名の話。んともっていう題名じゃないか。あの、カタカナですね。んともっていう題名の話です。で、ショーシリーズのテレビ読んだ後。ショーシリーズは多分全部今のところ読んでると思うんですけど。あの、メインどころは、読んでるはずですね。なので、テレビは多分大丈夫だと思いますよ。多分ね。一番新しい題名というか作品だとしたら、読んでません。はい。ちょっと、それだけ、でもテレビって俺読んでんじゃねえの、どうせ。うん、多分読んでるとは思うけどね。じゃあとりあえずんともっていうのがリクエストされたのでそっち行きます。はい、行きましょう。んともっていう題名の話です。怖くないけど異様な体験の思い出を書き込んでみる。俺は二京大学出身なんだけど、そこにマリ出身のアブさんってニックネームのアフリカ人留学生がいた。当時大学3年だった俺はジェンベっていう太鼓のサークルのメンバーで、新入生の勧誘やってたらいきなり黒人がやりたいって来てんだよ。話聞いたら留学生で名前がアブディラだかアブドゥルだかっていうから、俺らサークル仲間はアブさんって呼んでた。ジェンベがすごく上手くて、しかも24歳でサークルの現役メンバーじゃ一番年上だったから、自然と俺らから一目置かれてさん付けになるって感じだった。それでことが起こったのは夏のある夜だった。サークルメンバーの一人で同じ3年の N から突然、4年になったら就活で会う機会なくなるから今夜みんなで新井さん家行かね、という電話が来た。あ、確か7時頃だった。俺は、新井って誰だよ。え、心霊スポット？肝試しすんの？もういいよ。アブさんは誘ってない？あ、じゃあ俺から電話するわ、みたいな受け答えしてた。俺は心霊スポットでアブさんがどう反応するか見てみたかったので即電話した。俺、もしもし、〇〇だけど、アブさん、俺らと今から遊び行くの OK？ アブさん、レポートやるよ。でもいいよ、行く、どこか。俺、ゴーストハウス。あー、メゾンドファントム？アブさん、それ怖いのところか。遊び違うよ、やだよ、私忙しいよ。俺、いや、アブさん必要、アブさん絶対行く。俺が必死に誘うとアブさんもしぶしぶ行くことにした。俺らは N の車に乗って新井さん家に行った。結局集まったメンバーは N と俺とアブさんと3年の K、2年の愛の5人の男だけだった。
アブさんがみんなジェンベ持ってきてって言うので俺らは各自のジェンベを持ってきた。あ、でもアブさん自身はジェンベじゃなく何か小汚い布の包みを持っていた。みんながアブさんに心霊スポットで演奏会するのかって聞いたら、アブさんは違う、ファントム危ないよ、遠くにあるよって言った。よくわからんが幽霊が怖いから除霊するらしい。その後アブさんが自分の計画を話してくれたんだけど、それがかなり奇妙な計画だった。まずアブさんは近くの森に一人で入り、俺らは廃墟の前でジェンベを叩く。すると森から男が出てくる。この男はアブさんじゃなくてンとも、というエスプリ、精霊らしい。だから一見アブさんのように見えてもアブさんじゃなくんとも、と呼ばないといけないらしい。それでその精霊が幽霊を追い払ってまた森に帰るまで俺らはジェンベを叩き続ける。これがアブさんの計画だった。アブさんはイスラム教徒で酒も豚肉もやらないやつだったから、俺たちはアブさん、あんたイスラム教徒なのになんで精霊が出てくるんだよって突っ込んだんだが、アブさん曰く自分はマリのバマナ部族の出身で、父がヨーロッパ人観光客向けのビジネスで成功したが、本来はシャーマンの家系で現地の秘密のサークルの正式メンバーでもあるから大丈夫だとか、あ、そういう余計わけのわからん説明で返されてしまった。とにかくアブさんが森に入って俺たちがジェンベを叩きまくってしばらくすると森からなんか異様なやつが出てきた。そいつは櫛を逆さまにして目鼻をつけたような仮面をかぶり、テーブルクロスくらいある小汚い布を頭の上からすっぽりかぶって体を覆い隠していた。そいつが体を大きく左右にくねくね揺すりながら俺らの方に近づいてきたので、俺らはんともだ、んともが来た、んともとか叫びながらジェンベを叩き続けた。んともは家の前に来ると相変わらず左右にくねくねしながら下手な日本語で、私んともだよ、んとも怒ってるよ、あなたたち死んだの人ここにいるダメよ、悪いのことよと幽霊に怒りをぶちまけた。すると今度は急にさっき出てきた森の方を見て、行くよあなたたち、んともと一緒に死んだの人たくさんのところ帰るだよ、んともと一緒に帰るよと言い出し、森に向かってくねくね歩いて消えていった。俺らはジェンベを叩くのをやめ、不安になりながらアブさんが戻るのを待っていた。森の茂みがガサガサし、小汚い布の包みを持ったアブさんがちゃんと出てきて、もう大丈夫よ、ここにいたの死んだの人たち、んともと一緒に帰ったよとか言ったので俺たちはほっとした。その後みんなで新井さん家の探検をしたが、あんなの見せられた後のせいか、なんだか気の抜けたコーラを飲んでるような気分だった。以上、んともっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み435、テレビ読んでますね確かと。多分ね、師匠シリーズは全部読んでると思うんだよな基本で。436、テレビについてですけど、2013年の2月の24日24日にシャレコアと一緒にテレビ、祖母のことタイムマシン、師匠シリーズ読んでるそうです。アザース。437、アフリカだとフランス語だものね、植民地の関係でと。メゾンドファントムかと。いいのかそれ、一応通じるか、一応通じるのか、あ、こういうこと言いてんだなぐらいは、うん、ニュアンス的にはつながるのかな。はい、でですね、ちょっと見る、これ読んでない。これ読んでないから、俺。俺読んだんじゃないか。読んだんじゃないかな、多分な、これな。今ちょっとリーク受けたんですけど。これ読んだ、読んでないかな、これ読んでない。読んでないっすか、これ。
ものすげえ読んだ感があるんですけど。で、ジダリスミ、438、お茶、変な言い方だけど、片言の日本語うまいね、と、とっさに今やりましたよ。私何とかだよ、っていうね、やつで。で、439、原始シャーマニズムだな、ある意味すごく興味深いな、と。でも、なんていうのかな、そういうもの、そのいろんな世界の、そのシャーマニズム、そのシャーマン系のそういうのっていうのは、いろいろ調べてみると面白いかもしれないですよね。日本だけ見ててもね、あれだから。で、440、なかなか変わった話だね、と。自分もあんまこういうの読んだ記憶がないですね。で、ちょっと、どうなんですかね。俺、雑居ビルの回って俺読んでないですかね。俺、これすっげえ読んだ気がするんですけど、これ読んだんじゃない？これ。読みましたよね、これね。多分ね、しかも、そんなに遠くだったっけ、俺。ね。まあいいや。じゃあちょっと別の行きますわ。で、441番。うんともリクエストしたものですと、迅速に読んでくれてありがとうございました。片言でも全然噛まないし、すごいと思いましたと、あだす。で、442、イサムさんの交わらいが新鮮と。交わらいか。あ、てか、あんまり笑わないですかね、最近ね。配信中はね。普段ずっと笑ってるんですけど、まあ、それも怖いですけど。で、ですね、ちょっと待ってくださいね。すごいですよ。どんどん、隣から、陸が来る形ですよ。はい。で、次行きましょう。これは多分、まあ、自分も記憶ないので、もう行きます。閉じ込めた悪夢っていう題名の話です。行きます。10歳の頃、2、3週間くらいだが、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。子供の時だから記憶が釈然としないのだが、母の話では毎晩絶叫しながら床を転げ回って喉をかきむしっていたという。朝起きたら寝汗をぐっしょりとかいていた。これが一晩ならいい、毎晩続くのだ。寝るのが本当に怖かった。あっという間に寝不足になった。骸骨のように痩せて顔色が粘土のようになった。医者や霊能者に見てもらったのだが、原因は全くわからない。相変わらずのたうち回る夜が続く。だから両親も痩せた。二人の方がよっぽど病気じゃないかと、俺が思ったくらいだ。前述したように、俺は二、三週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも坊主、神主、神父、牧師でもなかった。当ててみそう。絶対当たらんよ。正解は、催眠術師である。催眠術師って言っても、アマチュアのおっさんなのだが、父が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるらしく、その縁で俺も見てもらうことになった。催眠術師なんぞと思っていたが、俺は父に似て暗示にかかりやすい太刀だと判明した。その人が取った作戦は、俺に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、俺は夢の中身を落ちた後もはっきりと覚えていた。そんなことは当時の一連の悪夢に限られていたが、催眠術師の先生は、家を装った和紙に夢の内容を書かせた。思い出すのも苦痛だった。嫌な作業だった。先生はその和紙を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け、開かなくすると、俺と二人だけしかわからないある場所へ隠した。すまん。具体的には言えんが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるのに、他人が見つけるなど絶対考えられないようなところだと言っておこう。
両親でさえも。先生は悪夢はこの中に閉じ込められたから怖がることはないと言った。箱を自分が開けなければ大丈夫だと。これが不思議にズバリと当たって俺は悪夢から解放された。俺たち一家が先生にどれだけ感謝したかは想像に任せる。でも悪夢の種の詰まった箱はまだ俺の手の届くところにあるのだ。これがずっと心の片隅に引っかかっていた。大学卒業の折帰省した時、そうだあの箱はと思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。当時の夢がどれだけ恐ろしかったか自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんか忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。だが子供の時の恐怖なんて得てして大人から見るとチャチいものだ。今の俺は当時の先生の言葉が自分にどんな暗示をかけていたのかなんとなく推測できる。手品の種もすっかりわかっている。俺は当時の恐怖を日の光のもとにさらけ出して、白日の光のもとにさらけ出して笑い話にしたかったのだ。そう思ってこっそりと箱を取りに行った。蓋にかぶさったお札が見える。先生に霊能力はないのだと思ったらかなりチャチ。剥がそうと端を爪でこすり始めた。すると唐突に10年間忘れていたはずの夢の内容が脳の中で再現を始めたのだ。俺は和室にいて明かりの差し込む障子を見ていた。縁側にある竹の影が落ちていた。竹笹の影が落ちていた。一番上の列の窓1枚分だけきれいに四角く切り取られて、そこからニヤニヤ笑っている福々しい中年の恵比寿顔が覗いていた。だが顔だけなのだ。障子には笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は一切映っていないのだ。俺の背中には両開きの襖があった。奥には襖に仕切られた部屋が延々と続いていることも分かっていた。クークーと小さな鳩の鳴くような小さな音、声がかすかに聞こえた。続いてターンターンターンという音がし始めた。だんだん大きくなってくる。襖を次々と開けて何かがこちらへ全力でかけてくるのだ。ケラケラケラと男の笑い声が、腹の底から楽しそうな声が聞こえた。それはどんどん大きくなった。俺は凍りついていた。絶対に振り向いてはいけないということだけは確信があった。ターンと俺の背後の襖が開いた。そいつは俺のうなじり生臭い息をかけた。わざとだと思った。そしてぼそりと耳元で俺に胃を箱を取り落とした。カターンという音で我に返った。俺は元通りの位置に戻してまっすぐ家に帰った。だから今でも悪夢の箱はそこにある。以上、閉じ込めた悪夢っていう題名の話でございました。で、ギターです。443、雑居ビルの階、記憶にあるわ、と。あるっしょ？読んでるよね、これ。で、444、リンフォンオバと。リンフォンも読んでますわ。自分確実にこの題名は知ってる。で、445、うわ、今日やってたのか、今気づいた、と。今日は、ちょっと遅くからですけども、ちょっと。446、ですね。さすが、2012年6月9日、シャレコは雑居ビルの会やってるわ。やってる。はい、あざっす。で、447、流しのギター弾きみたいなもんか、即興の陸対応と。そんな感じですね。なんつうの、カンペみたいのが来て、これ行きましょう、これ、みたいな。 で、448、おっちゃんに何回リンフォン読ませる気だよと。題名にリンフォンついてない録音ファイルでも読んでた気がすると。もうリンフォン読みま、リンフォン、リンフォンですよ、もう。読んでるわけですね。はい、あざっす。だから多分またどっかこのファイルですよって教えてくれる方がいるかもしれないです。でもリンフォンってファイル名に書いたやつなかったかな。まあいいや。ほうほうほう。それはどうなんだろう。ちょっと待ってくださいね。あるのかな。すぐそれ探せるかな。これ。これは、俺読んでんのかな読んでないのかな。まあ、もうわかんねえな。まあまあまあ、いいわ。やります。ですね。これ古い話だな。2003年の話みたいですけど、シャレコワですよね、これ。シャレコワ？シャレコワでいいのかな。まあまあまあまあ、ですね、つながったっていう題名の話です。これはもう覚えてませんので、もうやっちゃいますわ。あ、ちなみに、ちょっと待ってくださいね。リンフォン？リンフォンは2012年の3月10日分に入ってるそうです。なんで知ってんだよ。すげえな。ファイル名わからんがとか書いてるけど。なるほど。アザス、2012年の3月10日分にリンフォンあるそうです。本当にマジで4ダムのリスト作んねえと本当わかんねえな。やばいね。で、ちょっと待ってくださいよ。何人くらい聞いてる？おお、300人超えてるの。ありがたい。はい、で、行きます。つながったっていう題名の話です。行きましょう。私が学生だった頃の話です。友人が親元を離れ、一人暮らしをすることになりました。引っ越しの手伝いをし、そのまま泊まりがけで飲み会をしようということになり、早速手伝いに行きました。新居は古い木造アパートで、4畳半の台所と6畳の和室、それにユニットバスという作り。目の前は空き地で風の通りはいいのですが、夏はヤブカが多そうだな、などとのんびりと思っていました。日中は引っ越しの片付けを手伝い、夜になって飲み会が始まりました。飲み会とはいえ、まだ引っ越した初日です。一応周りの住民にも気遣って、そんなにバカ騒ぎをすることもなく、集まった数人でまったりと話をしながら時を過ごしていました。何の話をしていたのかもう忘れてしまったのですが、別に怖い話をしていたわけでもありません。しかし、話をしながら私はあることに気がつきました。この家は古い木造アパートだけあって、部屋の電灯が蛍光灯ではなく電球でした。そのため、部屋には陰影があり、話している私たちの姿も壁にぼんやりと影が浮かんでいます。その影が多いのです。光の加減で影が二重になることがあるので、そのせいかとも思ったのですが、影の位置は私たちの間にあり、まるで一緒に話を聞いているようでした。こんな影のいる家に越してきた友人が気がかりでしたが、引っ越し初日にそれを言って無駄に怖がらせるのも悪い気がして、翌日何もこのことは話すことなく帰宅しました。その日の夜、このことが気がかりだったせいなのか、夢を見ました。場面は友人の家、時刻は夜中。昨夜と同じ状況で、電球の明かりのもと、友人たちと話をしている自分。そして視線の先には昨夜と同じように一つ多い壁の影。夢の中の影は、私がじっと見ていると、そのうちゆっくりと左右に揺れ始めました。まるで私に見られていることに気がつき、私を挑発するような動きです。影からは悪意が感じられ、私は後悔していました。あの影の存在に気づかなければよかったのに。ふ と周りを見回すと、友人たちはいつの間にかおらず、この部屋には私と影だけが残っていました。影は最初は人の形を保っていたのですが、揺れているうちに形を変え、四つん這いになっていきます。何か動物の思念の集合体のように私には感じられました。それも邪念を持った集合体。私は逃げ道を探し、じりじりと後ろに下がって行きます。六畳の狭い部屋の中、正面に影の映る壁、左横が窓、右横が四畳半の台所と玄関へ続く障子戸、背後が正面と同じくザラザラとした質感の昔ながらの素材の壁。来るな来るな来るな来るな、と心の中で祈るようにつぶやきながら後ろに下がる私。影は揺れながら壁から離れ、立体となって私に近づいてきます。あともう少しで壁に背がついてしまう。もうダメだと思った瞬間、私の背後の空間が急に広がりました。壁面が消え、その代わり私の家の自分の部屋が現れたのです。自分の部屋の窓がある面がそのまま友人の部屋の壁面に変わったのでした。これで逃げられる。そう思った私は急いで窓から自分の部屋へと入り込み、ガラス窓を閉めました。私が自分の部屋に逃げたことを影に知られたくなかったのですが、閉める瞬間、影と目が合ったような気がしました。しまった、つながってしまった。何がどうつながったのか、そんな論理的なことは考えられませんでした。ただつながったと思った瞬間、私は一気に覚醒しました。一気に現実の世界に戻ったのです。が、目が覚めた途端、私の耳にガラス窓を叩く音が聞こえました。コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン、風で木の枝が当たったなどという音ではありませんでした。明らかに規則的なノックの音。私は金縛りに遭い動けません。つながったのは友人と私の部屋、そしてあの世とこの世のことだったのでしょうか。私は恐怖のあまり失神したようで、次に気がついた時には朝になっていましたが、しばらくの間、夜になると金縛りにあって窓を叩く音が聞こえるという現象は続きました。その後ですが、結局影は窓を開けて私の部屋に入ってくるまでのことはできなかったようで、それでも十分恐怖でしたが、しばらくすると諦めたのか、この現象は終わりました。普段の友達にはそれとなく様子を聞いてみたところ、何かいるようで、時々勝手に電気がついたり扉が開いたりするよ、でも気にしないから別に平気と、あっさりと返されてしまいました。気にしなければただの影やポルターガイスト程度で住んでいたものを、必要以上に意識しすぎて私の内の外側にまで呼び寄せてしまったということでしょうか。以来、人以外の何かを見た時にも、必要以上に興味を持ったり怖がったりはしないように抑えるようになりました。以上、つながったっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み450、プロリスナーがいるなと。家族の気候の真相を読んでるか教えてくれ。ちなみにシャレコはと。家族の気候の真相、多分読んでないんじゃないのこれ。家族の気候の真相、こんな題名の話なんて俺読んだっけ。多分読んでないんじゃないかな。家族の気候の真相、ちょっと待ってくださいね。家族の気候の真相、どんな話だろう。え、どこだ。
家族の気候の真相。え？どこ？検索かけた方が早かったかな。あれどこだろう。あ、あったあった。これ俺読んだっけな、読んだっけか覚えてないな。ちょっと待とうか。で、451番、いや、タイトルにリンフォンついてる以外の録音ファイルでおっちゃんが読んでた気がするって話。さっきの多分その2012年3月10日の時にこれ前に聞いたなってことがあったから、他の例ではイヒャイヒャ言ってた階段で2回読んでる。イヒャイヒャで、家族の気候の真相、自分には記憶ありませんと。で、452、話は知ってるけど読んでるかな、どうだろうと。で、453、主人公以外の家族がおかしくなる話なら既読のはずと。マジか、俺読んだのかこれ。あ、いやー、これは読んだのかな、こんな題名の読んだかな、多分読んでないんじゃないかな、うん、だから読みます。家族の気候の真相という題名の話です。いきます。あんまり長くないっていうか、まあちょっと、まあいいや、いきますわ。自分の身に起こった今でも信じられない実話です。まだ僕が中学3年だった頃、父親と母親と弟、まだ小学校低学年の4人家族でした。紅白歌合戦を見終わって、いい初夢でも見るかなってな具合で寝たのは良かったんですが、真夜中に悪夢、見た夢の内容は思い出せないを見て突然真夜中に起きました。心臓は音が聞こえるほど激しく脈打っていて、油汗を全身にじんわりかき、まるで冷や水を背中から流されたかのように布団からバッと起きた体勢のまま硬直してました。新年早々に悪夢かよ、最悪とか思いながら、また寝れるわけもなく、カラカラに乾いた喉を潤すために冷蔵庫のあるリビングに行くと、真夜中なのに、時計は見てないけど多分深夜2時頃、家族全員が抱き合った格好でテレビの前に座っていました。テレビはつけっぱなしで、深夜なので番組がやっていないのにもかかわらず、ニュース番組、これも記憶が曖昧の画面が映っていました。しかも無声で、それに窓という窓が全部開けっぱなしになっていて、外と変わらないほど寒いんです。明らかに様子が変でした。ゾッとする寒気を感じました。何やってんだ、頭おかしいんじゃねえのと震えながらだが、半ば切れたように怒鳴ると、弟はだって、あ、声が小さくて聞き取れないと言うと泣き出してしまい、それを見た両親は終始無言&無表情で、窓を全部閉めてテレビを消し、うずくまって泣いている弟にもう寝なさいってな感じで寝室に連れて行きました。新年早々、気味が悪すぎる出来事に遭遇しまくって寝る気が起きないので、その日は自分の部屋で漫画を読みながら朝を迎えました。朝になって両親に、昨日真夜中に何やってたんだよと聞くと、両親は、はぁってな具合。昨日の喜怒哀楽のない顔と、今の怪訝そうに俺を疑う表情のギャップで、俺は、幽霊ってやつかとかなりパニクった。まあ、そんな話を友達にしても疑われるだけだし、12月に彼女に振られたのもあって、きっと精神的な疲れから幻覚を見たんだろうってな感じに処理しました。それからしばらくして、また真夜中に悪夢で目が覚めました。今度は微妙に内容を覚えていて、見知らぬ人に後頭部を殴られる夢です。なぜか起きてもじんじんとつむじあたりが痛いんです。そしてなぜか
コンビニなら安全とか意味不明なことを考えてました。頭の中は幽霊に襲われたって考えが支配してて、パニクってリビングに逃げたのですが誰もいないし、なんか夕食の焼肉のせいか焦げた匂いが浮遊してて、しかも新年早々にリビングであった奇怪な出来事を思い出し、またもや眠れぬ夜を過ごしました。そして2月の初め頃になると体が異常に痒くなってきました。最初は単なる乾燥肌と思っていましたが、背中と頭が特に焼けるような感覚を覚え、ボリボリかきむしっていました。一向に良くならず、皮膚科に行って塗り薬をもらい、風呂上がりに薬を塗ろうとすると弟が塗らせてと懇願するので背中を突き出してやると、何を思ったかバチンと背中に張り手を食らわしたので、痛さのあまりふざけんなってな感じで怒ります。必ず俺の怒鳴り声で泣く弟なので、みるみるうちに目に涙をためて、ああ泣くぞ泣くぞと思ってると声も立てずに涙をポロポロ流します。変なことにどんどん顔は色味を失ったような感じになって、ついには無表情で涙を流すだけといった感じでした。めっちゃ気持ち悪くて両親の方を見たら、これまた両親も無表情で涙を流してます。もう完全に放心状態。よく見ると口元が微妙に動いてて、何を言っているのかわかりません。あ、聞き取れてこの程度でした。その瞬間、自分の周りの景色が真っ赤になり、徐々に色あせてセピア色になって、意識がなくなると思ったら、いきなり周りの景色が一変してました。どっかで見覚えがあるような、と思ったらいとこの家でした。深刻そうにおじが俺の顔を見ています。え、なんでここにいんの？全然事態が飲み込めません。そのうちゾロゾロと周りの人たちが集まってきました。最初は今までのは全部夢だったのかと自分で推測してましたが、叔父の家にいる経緯が全くわからないし、なぜか祖父母もいるし、あちこち包帯だらけで完全にパニック。記憶がないならない方がいいんじゃないかとか祖父が言ってたのですが、叔父はこいつには何があったか話しておかんとならん。まだ犯人も捕まってないし、一週間後にまた警察の人が来るだろう。ってな具合で、おじから全貌を聞いた。俺の家族は、1月1日に何者かの放火にあって全焼したようです。僕はたまたまコンビニに行っていたので助かったみたいなんですが、犯人と思われる人を見たために後頭部を殴られ、全身をバットかなんかでめった打ちにされて記憶を失ってしまったそうです。搬送先の病院でずっと生死をさまよった後、回復してから叔父の家に引き取られたそうです。そして今は3月、2ヶ月も記憶を失ったままリハビリを続け、たった今記憶が戻ったとのことでした。僕は号泣しました。いっぺんに大切なものを失ったのを2ヶ月も過ぎてから分かり、ただただ泣きじゃくる顔を祖父母と叔父に見られていました。叔父は黙って目をそらしていましたが、祖父母たちももらい泣きしてワンワン泣き続けていました。体中には青あざが無数にあり、包帯がミイラのごとく巻いてあり、節々が曲げるためにチリリとした痛みが走りました。なぜか真冬の真夜中に全部の窓が開いてあったこと、無表情で固まり合う家族、見知らぬ男に殴られる悪夢、突然真っ赤になった景色、まるでジグソーパズルのように謎がピシピシとはまっていきました。結局犯人は未だに捕まっていません。そして背中の包帯を取った時に、僕の青あざが残る背中には弟の手のひら状に無傷だった跡がありました。事件から5年経ち、あざが消えるのとともに、その手のひらの跡も消えてしまいました。 以上、家族の気候の真相っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ454、確か不可解で系統の違う怖い話だったような家族の気候の真相。でもこれは出たね、真相が。本当にこれ読んでないと思う。読んだ記憶がない、全く。はい、ですね、ちょっと待ってね、で、次の話はですね、ごめんなさいね、ちょっとリクを受けてるんですけど、あー、ちょっと待ってね、これあん、これどうやったらいいの、その場陸、その場陸。その場陸来ましたよ。だからカチャカチャ音がするのは今打ち込んで探してるんですよ。ちょっと待てよ。今探し中でございます。どれだ？どれだかわからん。どれだかわからん。どれでございましょう。どれでございましょう。わかりません。あれでもこうじゃないの。え、これってこれじゃないのか。ちょっと、すいませんね、今、ちょっと、すいませんね、マジで今ね、ここでね、これでやんない、出ないですか？これ？これか。あ、でも俺これ読みましたよ。読んだ。これ、ちなみにですね、今探してたのはですね、ひらがなでテストっていう題名のやつで、俺これは読みましたね。確か読んだ記憶がある。確か読んだ記憶ありますね。で、ごめんなさいね。次行く前にジータレスミ455、意味がわからなかったと。意味わかんなかった？今のやつ？家族の気候の真相？あ、そうか。もう一回、てか、ぜひ家族の気候の真相を今度ちょっと読んでみてはどうでしょう。とりあえずある程度バシッとハマる話だと思うんですけど。で、456、エニグマカート。だったら読んでるかもしれない。話数多いからどうしても記憶に残らなかったりする。個人的にはしごシリーズが良かった。はしごシリーズ。はしごだよね、これ。はしごシリーズってなんだっけ？それを覚えてない。でね、それも俺読んだと思って。ちょっとね、いろいろですね、陸が来るんですが、俺読んだんじゃねっていう、ですね。多分ね、読んだんじゃないかな。俺読んでないかな、これ。どうだっけな。いやー、ちょっと題名出しますね。死の真相っていう題名の話なんですけど、俺これ読んでないっけ。なんか読んだ気がするんだけどな。読んだ気がするんですけどね、これはね。読んでないっけ、俺。で、457番さん、読んでます、テスト。漫画家さんの話ですよね、と。さすが、そうです。
これはですね、自分もそこでちょっとピシッときましたね。読んだな、これっていう。漫画家さんの話。死の真相って俺読んでないっけ？読んだ気がするんですけど、どうだろうな、どうだろう、なんかすごい怖い話まとめブログにですね、死の真相っていうのがあるんですけど、これ俺読んでない。まあ、やってもいいんですけどね。うん、レスもないから、やってないかな、どっちだっけな。覚えてないですね。まあいいか、やりましょうか。うん。まあいいや、じゃあ行きましょうか。レスがなければ、わかんないってことで、自分もなんとなく読んだ気がする感しかないから、本当に読んでないかどうかわからないので、はい、ありってことで、読みましょうね。じゃあ、レスがないから読みます。ですね、死の真相という題名の話です。シャレコアです。いきます。俺が高校2年生の時、クラスメートの M 子が他界した。原因は白血病と言われていた。彼女の家は千葉の市川であり、電車で1時間以上もかけて葬式に出向いた。俺は M 子とは大して仲が良くなかったこともあり、証拠を済ませると早々と家路に着いたが、仲が良かった生徒たちの何人かはしばらく残っていたようであった。クラスは深い悲しみに包まれたが、次第に元の明るさを取り戻し、一時生徒の死はいつの間にか忘れ去られていった。そして今振り返れば瞬く間の3年間は過ぎ、俺は高校を卒業した。もはや俺の頭からは、若くして一生を終えた女性のことはすっかりなくなっていた。俺はその後、大学生活を経て就職し、それなりに忙しい日々を送っていたが、ある時、高校時代のクラスメートと偶然再会した。彼女の方から声をかけてきたのであるが、彼女は高校時代からのぽっちゃりした顔からは想像もできないほど痩せており、声をかけられなければ多分誰だかわからなかっただろう。いや、痩せたというより、やつれた。というのが正直な感想であった。懐かしいねと軽い挨拶を済ませた後、せっかくだから少し話そうということになり、近くの喫茶店へ入った。現在の状況などお約束の話を一通り済ませると、ねえ、 M 子のこと覚えてる？と彼女は聞いてきた。 M 子？ああ、白血病で亡くなった M 子ね。そうそう。同時に、彼女が M 子と仲が良かった生徒であることも思い出した。かわいそうだったよね。うん、実はね。彼女は顔を深刻そうにしかめた。実は、彼女は白血病じゃなかったのよ。へえ、違う病気だったの？俺は彼女の話に特に興味を示さなかった。正直に本当の死因を知られたくないようなことはまああるからだ。まあまああるからだ。しかし、俺の気持ちとは裏腹に、彼女は顔をより一層深刻そうにしていった。ちょっと聞いてほしいのよ。もう、別に構わないよ。今日はすでに仕事は終わっている。俺は、彼女のただならぬ雰囲気を感じ取った。彼女の話した内容はおよそ次の通りであった。一昨年の暮れ、突然 M 子の母親から連絡があって、 M 子の7回忌に来てほしいと言われた。ぜひにというので、仲も良かったことだし法事へ参加した。この法事は M 子の7回忌だけでなく、 M 子の父親の1回忌でもあった。
法事が一段落すると M 子の母親に折り入って話があると言われ、二人だけで家の一室に入った。そこはかつて M 子の部屋であった。少しばかり M 子の思い出を語った後、母親が意外なことを言い出した。いわく、M 子の死の真相を聞いてほしいと。そして母親は話し始めたが、二言三言話したとき、緊急の電話が入ったと親族から呼ばれ、母親は話を中断せざるを得なかった。再び部屋に戻ってきた母親は、詫びを言ってから話を始めようとしたが、親族の子供が突然引きつけを起こしてしまい、またもや続きを話すことができなくなった。結局、その日は時間切れで、話は後日改めてということになった。彼女はここまで話すとふっと息をついた。時間は大丈夫？俺にはいつの間にか M 子について興味が湧き上がっていた。大丈夫だよ。それからしばらくは M 子のお母さんから連絡がなかったの。こっちから連絡するのも何か気が引けて。うん。俺は相槌を打つのみであった。私もそのことは忘れていたんだけど、去年連絡が来たの。一年ぶりくらいにね。それで、また M 子の家に行こうとしたのよ。それで？その後、彼女は次のようなことを話した。約束した日に彼女は休養が入り、M 子の家に行けなくなってしまった。彼女は電話で話せないかと聞いてみたが、どうしても会って話したいという。日を改めて彼女は M 子の家に向かった。そして M 子の母親は、まずこの話から聞いてくれと口を開いた。実は M 子の死は予想外のことで母親は見取ることができなかったという。亡くなった旦那さんが M 子を見取ったのだが、しばらくして旦那さんから M 子の死因を知ってほしいと言われた。しかし、旦那さんがそれを話そうとすると、ことごとく邪魔が入り、なかなか聞くことができなかった。ついに死因を聞いたのは、旦那さんがそれを喋ろうとしてから、実に半年以上も経った後だという。旦那さんは、その翌日に急死した。そしていよいよ本題に移ろうかという時、来客があった。無視できない人らしく、母親はしばらく応対して、彼女の元に戻ってきた。この時には彼女も何かあると思い始めていた。母親は彼女の前に座ると、どこまで話しましたっけと聞いた。旦那さんがお亡くなりになったところまでですと答えると母親は、あら、そんなところまでお話ししましたかしらと意外な顔をしたのである。もう気味が悪くなっちゃってね。それで話は聞けたの？彼女は首を振った。あの後、なぜか M 子の思い出話になっちゃったのよ。自分でも訳がわからない。気がついたら夜になっていて家に帰ったわ。結局、聞けずじまい？彼女はしばらく沈黙した。俺はすっかり冷めたコーヒーを飲み干すと、場所を変えた方がいいかな。時間が経ってるし。と言った。彼女も賛成し、腹も減ったので、ファストフード店に行くこととなった。席を立ち、会計を済ませ、店を出る。移動中に俺の携帯が鳴った。友達が事故に巻き込まれたので、至急来てほしいという連絡であった。彼女の話には後ろ髪を引かれたが、現場へ向かうしかない。彼女は絶対連絡すると言ってくれ、その場を後にした。友達の事故は大したことはなかった。二日後、家に彼女から連絡が来た。実はね、あの時は言い出せなかったけど、M 子のお母さん、あの日の数日前に亡くなったのよ。え？俺と話したあの日の？そう。そして亡くなる前の日に、私、M 子の死因を聞いたの、ついに。 で、その話、やっぱり聞きたいよね。俺は少しばかり躊躇したが、確かに聞きたい気持ちはある。でも話すな。と、きっぱり言った。いいか、誰にも話すんじゃない。忘れるんだ。ありがとう。彼女の声は少し安堵したようであった。でも、M 子の弟には話さなくてはいけないと思う。やめておけ、忘れろ。でも、たった一人残った M 子の家族よ。知らない方がいいこともある。今度ばかりはその方がいい。うん。彼女との会話はそれで終わった。俺は一抹の不安を隠せなかった。M 子の弟はすでに成人であるし、家族の死について疑問を抱いていてもおかしくはない。俺は彼女に電話をしてみた。彼女は M 子の弟に会ってはいるが、その話はしていないと言った。俺はくどいほど念を押して電話を切った。その後も彼女と連絡を取ろうとしたが、携帯を持っていなかった彼女とは連絡が取れなかった。それから1ヶ月ほどしてからのことである。彼女の死の知らせが来た。彼女が M 子の弟に何を伝えたのかはわからない。以上、死の真相っていう題目の話でございました。で、ジータレス読み458、どうとでも取れるタイトルはさすがにわからんわと。確かにね、似たような題名のあったと思うし、これ俺読んだんじゃねえと思ったけど、読んでねえかな、これ。なんか、言うな言うなよみたいな最後の方とか、これ俺読んでねえかな、これ。すげえ読んだっぽい気がしないでもないけど、いいです。もう読んじゃったし。んで、459、おちゃんこんな時間にもいるのな、こんばんはと。まあ、おちゃんじゃないですけど、こんばんはです。今日ちょっと始めたのがすんげえおっせんで、やってます。で、ちなみに自宅じゃございません。とあるお方の家で配信をさせていただいて、後ろに聞いてる人がいるという状況でござんす。はい。だから初めてです。こういう風にやってるの。まあ、背後にいるだけなんで、どんな感じで聞いてるのかさっぱりわかりませんが、はい、とりあえずそんな感じでございますね。で、で、それはどうだろうな、全然覚えてないわ。そんな題名のは読んでないから、これは多分あれなのかな。これは俺読んでないか。まあいいや。OY か。Y は英語の Y。OY か。っていう題名の話でございます。こんなタイトルでは読んだ記憶がない。で、ジータレスミ460。読んでないですね、と。読んでないですから。そうか。じゃあ、読んだ気になってるだけだ、自分が。これ困ったね、それもね。で、今日じゃなくてもいいので、リクエストさせてください。461、自殺志願、二人の少女。ジオシティーズ？ジオシティーズ？ジオシティーズ？これは俺読んでないんじゃない？これ。はあ、結構あんね、おい。あと2話ぐらい読んだらやめます。多分。それで、何時間やってんだ？何時間やってるかわからん。俺何時間やってんだろう。
この時計マークはなんだこれ。何時間やってるんですかね私は。いや、わからん。でも、ちょっと待てよ。自分何時間ぐらいやってるかは、あれを見りゃいいのか、書き込みを見りゃわかんのか。あ、まあ、いいか。あと、庭さんはやってるってありますよ。後ろの方見てるってありますね。462番。あ、霊体だからリアクションできないかと。まあ、一両ですからね、一両です。はい。んで、OY かっていう題名の話です。先そっち行きます。で、その後、なんだっけ、今リクもらったやつ、なんか自殺なんとか、自殺志願二人の少女ってやつをやりたいと思います。で、ジータまだ463、6時ぐらいまでやるんじゃないのと、疲れ。もうダメだわ。6時はきついわ。できないことはないかもしれないけど、で、とりあえず、OY か、で、行きます。行きましょう。友人 Y から聞いた話。今から2年ほど前、Y の G さんが死んだ。Y は昔から蝶がつくほどの G さん子だったもんだから、葬式の時なんかは年がいもなく鼻水垂らしながらワンワン泣いていたらしいのだが、ちょうどそのじいさんが死んでから初七日の日のこと。その日は Y の住んでるところでは暴風警報が出されたくらいにやたら風の強い日にもかかわらず、学校からの帰りのバス賃も底をついた Y は仕方なく家まで歩くことに。途中何度も飛ばされかけながら死ぬ思いで、やっと夜の7時半を少し回ったくらいに家に着き、カバンから鍵を出して玄関を開けた。すると Y の帰りを待っていてくれたかのように、ちょうどいいタイミングで玄関から真正面にある Y の部屋のドアが開いた。部屋の中では電気もテレビもついていて、おまけに唯一の暖房器具であるハロゲンヒーターまでスイッチがついていた。ははーん、これは母ちゃん気を利かせて俺の部屋を温めておいてくれたか。Y は嬉しくなっていつもより明るい声でただいまと言い玄関を上がった。だが、いつもは帰ってくる返事が今日はない。不思議に思い、さっき脱いだ靴の方を見ると、玄関にはたった今脱いだ自分の靴が散らかっているだけで、母はおろか父の靴も姉の靴もない。そういえば今日は自分以外の家族は全員祖父の法事で家には遅くまで帰ってこない日だった。とっさに Y の頭には昔映画で見た真っ暗な部屋の中で立っている髪の長い女の幽霊のビジョンが浮かんだ。まさかとは思ったが、幽霊やらお化けじゃなかったとしても泥棒という線はあり得る。 Y はなるべく足音を立てず部屋の入り口まで進み、そっと中を覗き見た。部屋の中には先日死んだはずの祖父がこちらに背中を向けて座っていた。それが祖父だと分かった途端、 Y の恐怖心は一気にしぼんだ。昔からホラー映画も誰かと一緒でなければ見れないほどの怖がりだった Y だが、たとえ本物の幽霊であったとしても、祖父となれば話は別だ。Y は懐かしさと、死んでも自分のところに会いに来てくれたことへの嬉しさで、思わず涙ぐんでしまった。じいさんは、生前の癖だった特徴のある咳を2、3度し、ぎこちない動作で毛のない後頭部を描いた。じいちゃん。Y が呼びかけると、じいさんはのそりと立ち上がり振り向いた。気のせいか、振り向きざま、じいさんの輪郭線がぐにゃりと歪んだように見えた。振り向いたじいさんの顔は、インクをかぶせたように赤かった。
Y か。
じいさんが自分の名前を呼ぶ。聞き慣れた懐かしいじいさんの声。だが、
イントネーションがおかしい、平坦すぎる。生前じいさんには強い地方の訛りがあったが、今のじいさんから聞こえてくる声はパソコンで作った人工音声のようだった。じいさんがのそりとこちらに一歩歩み寄る。じいちゃん、どうした？あまりに様子がおかしいじいさんに呼びかけると、じいさんはまたさっきと同じように咳をして頭をかいた。じいちゃん、うちに帰ってきたのか？ Y がそう聞くと、じいさんは少し考える風に天井のあたりを見て、
お、おう、Y か。
さっきと全く同じセリフをさっきと全く同じ発音で繰り返した。そこで Y は少し怖くなった。こいつはじいさんなんかじゃないんじゃないか。じいさんはまだ天井を見ている。指先から滴り落ちた赤紫の液体が部屋のカーペットの上に小さな水たまりを作っていた。よく見ると腕の不自然なところから肘が曲がっているというより肩から肘にかけてがすごく長い。生きてる時のじいさんはこんなんじゃなかった。こいつはもしかしてじいさんの真似をしている別の何かじゃないか。Y は少しずつ少しずつ足音を立てないようにすり足で後ろに下がった。それに気づいたのか、じいさんのふりをしたそいつは首だけを異様に長く伸ばしてこっちを見た。まずい。気づかれた。そう思った次の瞬間、目の前にそいつの顔があった。肩から上だけが不自然に伸び上がっている。伸びきった首がゴムのようだった。目の前でそいつの口からゴプゴプと赤紫の泡が立った。
お、おお、ワイ、ワイか。
ワイは絶叫した。それからワイは無我夢中で近くの本屋目指して走った。家に一人でいるのが怖かった。9時を過ぎ、家族が帰ってくるまで家の中には入れなかった。それからワイは家族にそのことを話したが、誰もまともに取り合ってはくれなかった。結局 Y はその日の夜、あの赤いじいさんの出た自分の部屋で寝ることになった。Y は気が気ではなかった。目をつぶっても、開けるとあの赤い顔があるようでなかなか眠ることはできなかった。しばらく経って、それでも恐怖と緊張を眠気が抑えつけ、Y はなんとか眠りについた。明け方になって目が覚めると、どうも顔がむずがゆい。洗面所に行って鏡を見ると、顔が赤紫の汁でべっとりと濡れていた。その日から Y は自分の部屋で寝るのをやめた。次にまたあいつが出てきたとき、今度こそ逃げられる気がしなかった。Y は今でも言う。あれはじいさんなんかじゃなかった。以上。おう、わいか。っていう題名の話。でございました。で、ジータです、読み。464番。2時過ぎですね、開始したのは。マジか、だからまだ1時間半か。すんげえ経ってる気がする。で、465、あ、この話読んだかも。話知ってるだけかな、私が、と。これは読んだのかな。題名が結構独特だから読んでたら覚えてそうなもんだけど、あんま記憶ないな。で、466、ハロゲンヒーターは輻射熱なので物しか温まらない。何時間つけても部屋なんて温まることはない。これ豆知識なと。あざす。はい。ここでまさかのハロゲンヒーター豆知識出てくると思いませんでした。あざす。で。ちょっと待ってくださいよ。ですね。これいいよ。あ、ちょっと待ってよ。あれを読んでるね。あれを先に行きますね。
あれを読んでから、あ、そっち行きましょうね。ちょっと待って。でも先に開いておきましょう。で、だから、これでどうだ？これ、これだ。これか。これか。で、先に、レスで、リクあった方をやりますね。自殺志願だっけ。後ろの人が気になる候って書いてあるんですけど、どうしましょう。これは言うべきなんでしょうか。言わない方がいいと、いうこと。言わない、言わない。うん、じゃあ言わない。言いません。はい、言わないです。はい、で、まあ言ってもね、っていうのもありますしね、言ったらまずいんで言いません。で、でですね、なんだっけ、自殺志願二人の少女っていう題名のやつを、やります。さっきこっち行きます。じゃあ行きましょう。自殺志願二人の少女っていう題名の話です。行きます。俺が19歳の頃の話です。高校は卒業していましたが、これといって定職にもつかず、気が向いたら日雇いのバイトなどをしてブラブラしていました。その頃の遊び仲間は高校の時の友人グループがいくつかあり、その日もそのうちの一つのグループのやつのうちに集まり、だらだらと遊んでいました。そのグループの連中は地元では結構有名な悪い奴らの集まりでした。俺は喧嘩も弱いし、バイクも持っていなかったけど、そのグループのリーダーが幼馴染で家も超近かったため、たまに遊んでいました。夜も更けてきたので、俺たちは肝試しに行くことにしました。みんな幽霊なんて信じていなかったし、怖がってもいませんでしたが、行く途中女の子でもナンパできたら連れて行こうぐらいの軽いノリでした。一人がバンで来ていたので、それに6人全員で乗り込み出発です。いくつかある肝試しスポットのうち、一番近いところに向かいました。そこは山の中にある墓場で、頂上に向かって墓場が広がっています。入り口に降り立った時、その墓場の一番上に何か白い影が見えました。よく見るとそれは二人の人間で、近づいてみるとまだ中学生ほどの少女でした。髪は長くパサパサで、手入れをしている様子もなく、まるで人形の髪のようだと思ったのを今でも覚えています。顔にも髪がかかり、表情は読めません。顔の作りは違いましたが、二人ともそっくりに見えました。白く見えたのは夏服のセーラー服姿だったからです。一体どこから来たのでしょう。あの場所から出てくるには車でもっと山の上まで登らなくてはならないはずです。なのに二人には連れがいる様子もありません。どんどん近づいていきます。よく考えたら、普通こんな人気のない墓場で不良グループに遭遇したら向こうも怖いはずです。しかし彼女たちは無表情のまま俺たちの目の前に来て止まりました。言いようのない恐怖が襲いました。理屈ではありません。ただゾッとするというのはこのことだと思います。それは他のメンバーも同じようでした。お前らどっから来たん？リーダーの M が聞きました。二人は無表情のままゆっくりと同時に山の頂上を指さしました。どっと嫌な汗が吹き出しました。するとそこにどこからともなく犬が走ってきました。しかもその犬、白内障なのか目が白く濁っているのです。あまりにもタイミングよく現れたので危うく叫びそうになりましたが、すぐ後ろから飼い主らしきおじいさんがやってきました。そのおじいさんはこの近くに住んでいるらしく、いつもこの道を散歩コースにしているそうです。
おじいさんの散歩に付き合うように、自然に俺たち六人と少女たちは歩き始めました。おじいさんと少女たちが前を歩き、何か話をしています。おじいさんは土の盛り上がったところをガシガシ蹴飛ばしながら、ここ、無縁仏の墓や、そこに外場が倒れてるやろう、と言いました。そしてまた少女たちと言葉を交わすと、俺たちの方を振り向きもせずに去っていきました。唖然とする俺たちのところに少女たちがやってきて、初めて口を聞きました。今、おじいさんに聞いたんやけど、この先にもっと怖い場所があんねんて。呪いの藁人形がぎょうさん見つかるところ、行ってみいひん？正直俺は行きたくなかったけど、中学生の女の子が行くというのに、いや、おっかねえからやめとくとは言えません。結局、女の子たちをバンに乗せ、行ってみることにしました。その間、俺たちはいろいろ話しかけました。なぜあんなところから出てきたのか。当時、女の子をナンパして乱暴し、山の中腹で置き去りにするという六甲おろしが流行り出した頃でした。もしそんな目に遭っているなら、協力できることがあるならするぞ。M が一生懸命話しかけても、彼女たちは無表情に前を向きながら首を振るだけで、道を案内する以外は口を聞きません。とても乱暴されたようには見えませんでした。でも、何か理由があって欲しかったのです。あんな山中から山中から子供が出て、こんな子供が出てきた理由を。しかし、彼女たちはお互いも話さず淡々と道を案内するだけです。とうとう目的地の神社に着きました。初めて来るところです。さっきの場所より何倍も不気味なところです。高い杉の林に囲まれた小さな神社でしたが、彼女たちはその神社のさらに奥の杉林に入っていきます。早足で。Kがつぶやきました。あの子たちって、あのおじいさんに聞いて今日初めて来るはずやんな。なのになんであんなにスタスタ進むんや。二人とも車の中で一言も相談していないのに、迷いもせず同じ方向に進んでいってるで。ゾッとしました。しかし、ここで二人を置いて逃げるわけにはいきません。慌てて後を追いかけますが、その足の速いこと、大人の俺たちが小走りになるほどです。いきなり二人が立ち止まりました。黙って目上の高さを指さしています。見ると、指さした先の杉の木に、釘を刺したような穴が無数に開いています。いえ、よく見回すと、そのあたりの木のほとんどに穴が開いています。そして、とうとう藁人形も見つかりました。絶句する俺たちをよそに、彼女たちは相変わらず無表情で何も言いません。もう帰ろうぜ。疲れただろう。お前らも送ってやるから。M が恐怖を隠すように言いました。しかし彼女たちはこう言ったのです。ここじゃダメだね。もっといいところがあるから行こう。絶句しました。もうやめようや。とうとう俺は言ってしまいました。しかし、みな大の男が中学生に言われて怖がるわけにはいかないようです。わかった、行こうや。その一言で少女たちはチビスを返すように今来た道を引き返しました。慌てて俺たちは後を追います。Kだけが俺の意見に賛成らしく、真っ青な顔をしてブツブツつぶやいています。罠や、罠や、これなんかの罠や。俺たち連れて行かれてるんや。Kの真っ青な顔とブツブツ繰り返す言葉に、今度はKのことまで怖くなってきてしまいました。皆バンに乗り込みました。M がカーステレオをつけようとしても壊れたのかつきません。嫌な沈黙が続きましたが、皆口を聞きませんでした。ただ少女たちの道案内だけが車内に響きます。着いた場所は 小高い丘の上にある神社でした。その神社に着くには、その丘を左右対称に包むようについている階段を登るのです。左右どちらから登っても多分同じくらいの距離です。少女たちは無言のままそれぞれ左右に分かれて登り始めました。車の中でも打ち合わせはしていないし、降りてからも二人は目くばせや合図をすることなく、迷わず別の道に向かっていくのです。もちろんその神社に続く階段は鬱蒼とした林に囲まれ、普通の女性なら複数でいても行きたがらないような不気味さです。その階段をまだ中学生の少女が迷うことなく恐れることもなくスタスタと歩き出すのです。明らかにおかしいです。慌てて俺たちも3人ずつに分かれてそれぞれ少女たちの後を追いました。俺は我慢できず前の少女に話しかけます。お前らちょっとおかしいぞ。なんであんなあーところにいたんや。肝試ししてるにしては全然怖がってないし、なんであんなところにいたんや。答えない少女にイライラしながらしつこく聞きました。あまりにもしつこく聞いたせいか、彼女はこうつぶやきました。私ら死ぬ場所を探してんねん。その時初めて彼女は俺の目を見ました。しかし俺の目を見ているというより、俺を透かして遥か遠くを見ているような目でした。そしてうっすらと笑いました。その少し上がった口の端によだれがかすかに光っています。全身に水を浴びたような気持ちです。他のメンバーを見回しましたが皆真っ青です。しかし聞こえてはいるでしょうが、この少女の目とよだれが見えたのは俺だけです。逃げ出しそうになった時頂上に着きました。向こうのグループもちょうど反対側から上がってきたところです。真っ青になった M が駆け寄ってきました。聞いたか？お前ら聞いたか？どうやら M たちももう一人の少女から聞いたようです。とりあえずまだ帰らないという少女たちをバンまで連れて帰りました。そこでなぜ自殺したいのかをしつこく聞きましたが答えません。アホなことするな、いじめか。俺らがそいつ締めたるから早まるな。俺たちの問いかけにも彼女たちは首を振るばかりです。じゃあ原因は何やねん。
別に。
別にって、
生きてるもうええって感じやねん。
またあの遠くを見つめるような無表情です。二人とも同じ顔をするのでますますそっくりに見えます。
とにかくもうこっちも眠たいからお前ら送ってくわ。はよ家までの道へ送ってたる。
降りるという彼女たちに強い口調で M は言い、車を発進させました。彼女たちは地元の子たちなのか、帰り道を変わる変わる右左で告げます。二人同時にここと言いました。ハモるように同時にです。止まった場所には家などありません。
お前らほんまにここか。家の前まで送ってくぞ。
M が言いましたが、少女たちはこことだけ言って車を降りました。そこはちょうどさっきの丘の上の神社の裏側のようです。くねくねとしてきたので結構走ったようにも感じましたが、そんなに走っていないようです。もう皆十分気味悪く感じていたし、もう義理も果たしたという感じで車を走らせようとしました。その直後 K が、
あれ見てみろ
と叫びました。二人の少女はさっきの神社のある丘の裏側にある登り口のような林の中にぽっかり開いた穴に向かって歩き出しています。
あいつらまた登る気や。
M がクラクションを鳴らしました。すると映画のワンシーンのようにゆっくりと少女たちは振り返りました。首を少しかしげて左右対称に。暗くて目はわかりませんが、なぜかうっすら笑っているように見えました。
でも俺には二人の口の端に同じようによだれが光っているようで、思わず逃げろと叫んでしまいました。あとは一目散に車を走らせました。K がブツブツまた何か言っています。だからあの神社じゃダメだったんだ。何がダメなんだよ。思わずイライラして俺は叫んでしまいました。あの子たちの身長じゃ高い杉の木の枝には届かない。すれないよ首。ゾッとしました。アホなこと言うな気味悪い。他の友人の声も上ずっています。今まで黙っていた D が気がついたように言いました。なあ衣替えっていつや。もう11月やで。あの子らなんで夏服のセーラー服着てたんや。その後どうなったかは知りません。確かその日は皆で M の家に泊まり、夕方夕刊を恐る恐るチェックしたように思います。確か自殺者発見の記事も行方不明者の記事もなかったと思います。ただ K だけが眠れなかったようです。眠れなかったようでずっと部屋の隅でうつろな目をしていました。その後そのグループの奴らと遊ぶこともたまにはありましたが、その日のことはなぜか誰も口にしませんでした。そしてあの日以来俺は K に会っていません。もともとそのグループのやつじゃなかったので他の皆もそのようでした。ただ俺は K がブツブツ言ってた罠や罠や、これなんかの罠や、俺たち連れて行かれるやを思い出し、連れて行かれてたらどうしようと思い、そう思った自分自身にゾッとしています。あのつぶやきを聞いたのは俺だけだったから。以上、自殺志願二人の症状っていう題目の話でございます。んーで疲れてきた。でジータですよ。468番、ジータ、おっちゃんもしかして背後から凶器を突きつけられて朗読しろと脅されているんじゃと。ナイスは。
それはナイス。
それはナイス。で、469。あったら逆に怖いですけど。で、リアル怖いですけど。言わないってことは女性だな。おっちゃん、幽霊以外にも興味あったのな。安心しましたと。俺別に幽霊以外、てか幽霊に興味あるなんて言ったっけ、俺。言ってませんけども。はい。女性の大半は帰ったんじゃないですか。帰ったんじゃないですか。まあ、いることはいるのか、ね。いますけどもね、もちろんね。はい。で、470番。言わないってことは GRJ 関連、ネトラジ関連以外の人か、と。言っちゃやばいってことは漫画家、伊佐山さん、と。違います、ということですね。言っちゃやばいっていうか、まあ、言わないですね、普通に。でも、GRJ 関連、ネトラジ関連の人であっても、多分言わないと思いますね。はい。で、471番。言わないってことは AKB 関連なんだろ。これ以上坊主は出したくないっていうおっちゃんなりの配慮と見たと。そうだよ。またね、また坊主になったら困るってことで、言いませんよ。AKB 関連ですよ、それは。って言ってんじゃねえかよ。もうこれ誰なんだって話になっちゃうでしょうから。言わねえけど。で、472。JC なのに死ぬとかもったいない。その前に俺にいろいろさせてからにしてくれと。持ってかれちゃうよ。で、473、怖い話だったなと。久しぶりにこんなレース見た。すげえ普通の怖い話だったな、点々点丸って書いたんですけど、あんまりこういうレース見ませんね。怖い話、はい、怖い話でした。まあ、怖い話読んでるんですけど、はい。で、次、ですね。次、ホテルのテーブル。っていう題名の話です。これ最後にします？もう一つ？ん？ある？まだあるんですか？ちょっと待って。それ俺読んだかな？ちょっと待ってくださいね。
ちょっと先に、
これはね、読んだんじゃないかな、これ。
あれ、読んでない？じゃあですね、これ？了解です。ちなみにちょっと聞いてみましょう。赤ちゃんを返せっていう題名の話で自分読んでませんかね。俺これ海で波打ち際に人がいて、で私の赤ちゃんを返せって言って、でお前らかって言ってくるやつなんですけど、軽く言うとこれ読んだと思います。これはちょっと記憶がある、読んだ記憶が、この話の流れで。474番ジータレスに一旦戻って、おっちゃんはこうやってイサム朗読会、通称サム会を開いて、女性を集めて怪談を聞かせてお持ち帰りしているのです。初めて聞きましたわ。てかサム会ってなんだそれ、てか初めて人んちでやってますけどね、普段当然やりませんこんなので。赤ちゃんを返せって自分やってませんかね。やってねえかな、わかんねえな。で、行きましょう。ホテルのテーブルっていう題名の話です。行きます。数年前。今頃の季節だったと思いますが、研修で港区のとあるビジネスホテルに泊まりました。二度目の東京出張で手の抜きどころが分かってきていましたので、私の頭の中は研修どころではなく、研修時間終了後、どうやって東京見物するかの計画ばかり立てていました。初回の出張では会社の出張でよく利用しているというだけの理由でちょっと小綺麗なところに泊まったのですが、2度目は横着になり出張費を浮かせようとランクを落としたところに宿を取りました。まあ田舎の会社なんで東京に研修となると手当も何もかも込みでどんぶり勘定で予算を渡されていたわけです。携帯あるし連絡取れればどこ泊まっててもいいでしょう程度の気持ちにはなりますよね。それでも一応会社の金をくすねているような罪悪感はありましたので、そう大きく場所を変えるというわけにはいかない、元の宿の近辺でどこか探そうと思っていました。 T 駅に降りた後歩いて安そうな宿を探して見つけたら、あらかじめ取った宿の方をキャンセルしようと思ったわけです。T 駅のコインロッカーに荷物を入れてとぼとぼとなんとなく勝手のわかる方角へ歩き出しました。貴重品にポケット地図と傘とデジカメだけ持ってブラブラ歩いてみますが、宿など簡単には見つかりません。坂道を登っていくとだんだん街並みが静かになっていき、領事館や私立高校が並ぶちょっと陰気な感じの通りになりました。そのうち小雨も降ってきました。道を記憶するためのメモ代わりに持ってきたデジカメでしたが、傘を差してしまうと地図とデジカメの両方を持てないことに気がつき、自分のバカさにうつうつとなりながら、こんなところで降ってきた雨に八つ当たりをしたい気分でした。なかなかそれらしいものが見つからないので、この丘を反対側に降りて回って帰って、それで見つからなかったら諦めようととぼとぼ歩いていた時、白塗りの木にバツバツゆかりの、はっきり書くと場所が完全に特定できてしまうんでこれも伏せますとか、なんとか書いてある寺への入り口の碑を見つけました。こういう疲れていて冷たい小雨に降られている時、もう何でもいいやと してしまう心理状態というのは分かっていただける方もいらっしゃると思います。私はその碑の立っている角を曲がりました。奥はすぐ舗装が途切れ、藪になっていました。
かろうじて人が通れるようには階段が備えてありました。階段を降りていくと多少開けたところに出て、あそこはもちろん墓地になっていました。あ、研修というのは社内のではなくて、いろんなところが開いているエデュケーションシステムみたいなもので、社内で私一人が行くような感じです。念のため。やだなぁと思って、それでも階段を降りていきながら気づきました。そこは前回宿泊したホテルの真裏にあたるところだったのです。建物の裏手からも大きな看板が見えました。私が降りている道は目でたどっていくと、その先はちゃんと大通りに出る道につながるようになっています。正直ほっとしました。旅先でそのまま自分がどんどん非日常みたいな空間に入っていってしまうのが内心ちょっと怖かったのです。そこでそのまま同じホテルに泊まればよかったのですが、安心して階段の途中から辺りをキョロキョロとしていると、ちょっと暗い感じの安請け合いのビジネスホテル安心性、これなんて読むの、安武神でした。安武神のビジネスホテルというのがその場所から見つかったのです。暗い感じというか、妙に生活感のある感じがするんです。外から見て個室の窓と窓の間が十分広くないような感じです。言い方悪いのですが、連れ込み宿を無理やりビジネスホテルにしたようなと言ったらいいでしょうか。ちょっと悩みましたが、どうせ3、4から出張、寝るだけの場所だという割り切りが先に来ました。表に回るとそんなに変でもないようでした。ホテルの名前を覚えて、そのまま T 駅まで戻って、安い方の宿を取り、まあ、部屋が取れないことはないだろうとは思ってました。決めていた宿をキャンセルし、荷物を持って宿まで歩きました。我ながらひどい客です。宿は5階の一番奥の部屋をあてがわれました。先には防火扉があり、裏に出る非常階段がつながっています。外から見るより宿の中は暖かで、雨降っていたのだから当然ですが、その部屋から寺の方向が見えるわけですが、快適な部屋の中から先ほど自分が歩いていた場所を眺めると、なんと自分はくだらない探検ごっこをしていたのだなぁと自嘲的な気分になりました。研修は何ということはなく過ぎました。私の東京見物も差したる問題も発生せず過ぎていきました。まあ初日から秋葉原やら何やらで物を衝動買いし、宿の暖かい部屋で開封してテーブルの上に並べてたりしたわけです。部屋は本当にケチがつくようなところではなく、こういう部屋にありがちな何か出そう、視線を感じるみたいなことはありませんでした。そういうのがわかるのであれば、そもそも怪しいホテルには泊まらないわけですが。研修は最終日が金曜でしたので、土曜日一日は遊んで帰るつもりでした。金曜、その日も雨にたたられました。の研修から戻り、身支度だけはしておこうと思い、テーブルの上に並べたガラクタを片付け始めました。こりゃ買いすぎたな、宅急便で送らないと一人で持てないな、そういうことを取り留めなく考えていましたが、ふっと気づいたのです。この部屋のテーブル、ちょっと長いような気がするのです。ビジネスホテルのテーブルというのは簡単な書き物をするためのものですが、だいたいスペース節約のため引き出し式になっています。その部屋のテーブルも引き出し式でした。しかしその引き出した状態がどうも感覚的に手前に来すぎているような気がするのです。隣に秘密の部屋があったりしてと、また子供の怖い感覚に襲われそうになりました。隣は普通の客室のはずです。いわくありげな防火扉や非常口の方向ではありません。間に何か 秘密の空間があるのだろうか。バカバカしいと自分で自分の考えを振り払うように、かなり乱暴に投げるようにしてテーブルの天板を押し入れました。バタンという威勢のいい音がするはずでした。帰ってきたのはドスという柔らかいものにぶつかったような音です。いるんだ、やっぱりこの壁の中には人が埋まってるんだ。私は訳がわからなくなり、今度は勢いよく天板を引っ張りました。壁の向こうでガコンという音がしたかと思うと、机の天板が今度はもっと長く手前に80センチほど出てきました。何か木材の留め具が外れて、向こうの分までこっちに引っ張り入れてしまったようなのです。なんだと私は我に返りました。向こうの部屋とこっちの部屋でテーブルの天板を共有してるってことか。まさか。そんなの同時に使えないじゃないか。コントじゃあるまいし、バカバカしい。最後まで引っ張ったら向こうの部屋が丸見えじゃないか。そんなわけない。そう思って最後、ありったけの力を込めて天板を引っ張り入れました。ガリガリという音がして、天板の端がこちらにポトリと滑り落ちました。出てきた天板の向こうの端には2センチくらいのまん丸の穴が開いていて、ビニール紐がそこにぐるぐるに結びつけてありました。え？と思って思わず天板の入っていた穴を覗き込みました。穴の向こうではサムエを着て指輪をした人の手がお腹をさすっているのが見えました。もう片方の手は犬でもつなぐかのようにしっかりとビニールの紐を握っていました。声も何も出せず、私は立ち上がってそのまま全ての荷物を手に持ちました。結論から言うと、私は問題なくチェックアウトすることができました。ですが、向こうの部屋の物音がそのまま動く気配がないのを確かめながら、部屋を出るまで息を殺して歩き、自分の部屋を出て奥の非常階段まで走り、非常口の重たいドアを開け、冷たい霧雨で湿った非常階段5階分を後ろから自分以外の足音が聞こえないようにと念じながら、つるつる滑る革靴で駆け降りて、5階の窓からの視線を感じないように墓地の脇の道を走ってフロントに回り込むまで。これが今までの私の生きてきた中で一番恐ろしかった時間です。以上、ホテルのテーブルっていう題目の話でございました。で、ジータレス読み475、日本のネット会談の 87.5% はおっちゃんに読まれている。これも豆知識と。それはね、一番和とか乗っかってるとこもあるんだから。はい。で、476、二人の少女の話、リクエスト聞いていただきありがとうございました。イサムさんの春が末長く続くことをお祈りしておりますと。あえざす。で、477、あ、どんな話か分かったけど、これ誰読みで聞いたんだろうと。読んでなかったかな、これ。で、478、赤ちゃんを返せは、似たような話多いから、なんかよく分かんないけど、4対6で読んだような、読んでないような感じ。わかんねえわ、4対6。で、479、後ろの人は頑張って長いの読ませるんだと。もういいべ。で、480、空が青くなってきた。これは昼までフラグですかと。それは、てか、マジで青、明るくなってきちゃったよ。で、はい、というわけで、はい、結構頑張って読みましたよ、今日は。あー、はい。もう遅い時間でございますよ。というわけで、赤ちゃんを返すはいいですか？赤ちゃんを返すはいいですか？赤ちゃんを返すやった方がよかった。赤ちゃんを返すは多分ね、やったと思うんですよね。
やった記憶あるんで。で、で、481、ジータ、あっちの人がかわいそう、かなり痛かったはずと。バチコーンって言って、ね、で、482、まだ確実におっちゃんに読まれていない作品ストックあるから、今度こそ忘れずにリクエストしとこうと。はい。いつ読むかわかりませんけど、リクエストもらったら、やる、多分やります。多分。はい。というわけで、もうだって4時だもん。眠いもん、もう。はい。普通に疲れました。でも、ありがたいですね。増えましたね。320人。はい、ありがとうございました。で、後ろに何かいるのと。483番。何かいるわ。何かいるわ。で、484。どんなディナーショーだよと。ディナーじゃねえしね、もう。で、415。後ろの人は視聴シリーズのファンらしいよ、おっちゃう。男を見せようぜ、と。視聴シリーズのファンらしいよ、つったって。視聴シリーズもう読んだもんだって。はい。で、416。お初です。お邪魔します、と。もうやめるんですけども。もうやめるんですけども、さすがに。はい。すいませんが。録音ファイルをアップしますので、もしよかったら落として聞いていただければと思うんですが、はい。もういいでしょう。もういいんじゃない？眠いし。はい。というわけで、これで終わりにします。すいません。後ろに何人ぐらいいるのと。最初何人ぐらいいたんですかね。最初っていう言い方もあれですけど、結構いましたよ。わっさーいましたよね。13人いたそうです。自分を数えてなかったんですけど、13人いました。はい。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。遅い時間にもかかわらず、ありがとうございます。録音ファイルはアップしたいと思うんですが、今日はですね、ちょっと自宅でやってないということもあって、録音ファイルをアップするまで少し時間がかかります。家に帰って即上げたいと思いますが、すぐではないので、ちょっとお待ちください。で、Twitter とジータの方に、アドレスはいつも通り書くんで、N ドライブのやつです。書きますから、そこから落としていただければと。いうことでございます。スイカバーがまん丸になるくらいいたんですね、と。いましたね。いましたわ。はい。13人とおっちゃんの使徒かと。使徒ではないです。で、おっちゃんも後ろのジバクレイさんたちもおっつーと。本当お疲れ様ですよ。っていうか、あとありがとうございますですけど、自分からも。場所をお借りして。はい。ということで、じゃあ終わりにしましょう。では、この辺でやめます。お疲れさんでした。ありがとうございました。ほいじゃあ、この辺で、バイバイ。